大人同士のガチンコトーク大竹紳士交友録月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします、はいはい、
あの先月本屋大賞2019の予想をしてもらいましたけども、はい、見事関口康彦さん的中と、うんうん、受賞作品、はい、そしてバトンは渡された文言春秋、うん、作者瀬尾舞子さんが、うん、1位ということで、うん、漫画大賞に続いて2連勝と、うんうん、
でも漫画大賞とか本屋大賞は得意なんだよね、はい、芥川賞と直木賞はなんかダメだね
そうですね、うん、まあ、やっぱ本屋大賞と、うん、あの漫画大賞の方が読者側 の、 その読み手のセレクトなので、やっぱ視点がやっぱりダヴィンチのやってると普段読者側の本で見てることが多いので、
じゃあ芥川賞、はい、直木賞はちょっと間違ってるんだ
いや間違ってるわけじゃなくて、
あれやっぱり読者に寄り添ってないってこと、
作家さんってこと、作家さんが見て選ぶんで
作家が勝手に選んでるから
そうですね、まあ、勝手にって言ったらあれですけど、でもまあ本屋大賞もそもそもあの、ね、そんな言い方あれですけど、あの本屋大賞やっぱそもそも始まった時もやっぱそのそ書店員さんたちのそういう思いがあって、
そう、そうだよね、まあ、直木賞じゃなくて、はい、あの町の本屋さんの店員さんが面白いと思うっていうのを選んでるっていうことだったので、そこから始まってるからね、はい、
うん、なので両方それぞれの意義があって違うのが選ばれてるっていうのはすごいいいなと思うんですけど、うんうん、はい、はいはい、で今回は、うん、あのまあ、大賞はすごくいろんなところで報道もされてるんで、うん、もう手に取られた方も多いと思うんですけど、うん、実は本屋大賞にこのメインの大賞以外にもですね、はい、部門があって、はい、はい、でまあ、そっちがこう同じ授賞式で発表されてるんですけど、やっぱりちょっとこう、うん、あの報道とかされる量って少ないんで、ちょっと今回改めてご紹介したいなと思って持ってきました。あんまりその目立ってはないんですけど、これすごい本のセレクトとしては面白いので、うん、まず一つ目がですね、うん、超発掘本と銘打たれた部門があります、はい、まあ、掘り起こした埋もれた名作を掘り起こすっていう意味で発掘本ですね、うん、はい、でこれは、本屋大賞、通常の大賞はその前の年1年間出た本が大賞なんですけど、うん、はい、うん、この超発掘本はもう埋もれた本、いつ出た本でもいいということなので、
何年前でも変わる。
そうなんですよ。結構なので古い本が入ってくることもあるんですね。うんうん、で、あの、で古くてもいいから時代を超えて残したい本。
なるほど。
で今読み返しても面白い本っていうのを、うん、書店員さんがみんな一人一票書いて出していて、うん、
はい、
でもう得票数に関わらずその熱意で選ばれるというのがあります。で今回は、神山雄介さんっていう作家さんの「さす剣の亡霊」という、ミステリー小説になります、はいはい、カタカナでサスツルギってあるんですけど、はい、このサスツルギって何なのかっていうとですね、うん、あの南極とかあの極地で、はいはい、あの雪が、はい、風でバーって強い風で削られて、
はいはい、
こうだんだん尖ってくるんですね、
はいはいはいはい、
あの尖った風の跡をサスツルギっていうんですけど、うんうん、まあ、あれ大きいのだと2メートルぐらいとかに尖ったりするらしいんですけど、うん、で、これ、うん、まあ、その南極を舞台にした、うん、ミステリー小説なんですが、うん、カメラマンの、男性のもとにですね、うん、1枚の絵はがきが届きますと、
うん、はい、
で差出人が、お兄さん兄だったんですけど、うん、兄は2年前に南極で死んでるはずなんですね、うん、で、それとほぼ時を同じくしてそのカメラマンのもとにですね、うん、越冬隊の密着撮影の仕事をしないかっていう誘いが来ます、はい、うん、なので南極で死んだはずの兄からのハガキ、それから自分が南極に行く仕事っていうのが同時期に舞い込んできて、死の兄の死の真相を知るんであれば南極に行こうということになって、これはまあただの偶然なのかそれとも誰かの罠なのかっていうところから、まあとにかく乗り込んでいくっていうんで、まあミステリー、よく密室ものってありますね、こう閉ざされた空間で事件が起きてその謎を解くと、でまあこれで言うとその南極っていうもの自体がその簡単に出入りできないエリアっていうことで、まあ一つの大きな密室になっていて、その時間差、死んだはずの兄からの手紙っていうところを謎を追っていくという仕掛けになってます。
すごいね、
はい、でこれ本当発掘っていうのはもうこの作品自体もですね、もうやっぱりすごく面白いんだけど ちょっと半ば忘れられかけていたというか、
これは本がですね、どれくらい前に出た本
なんですか？はい、元々はでですね、2005年に出た本です。で、
その2005年、はい、今19年だから
何やかんでも14年前、
ね、そうですね、はい、でその後2008年に文庫になってたんですけど、うん、もうあの今回のこの受賞まではもう品切れ状態で、うん、あのもう本屋さんに行っても買えない状態だったんですけど、はい、うん、
増刷してなかった
んですね。そうなんですね、はい、今回の受賞で、見事に増刷されて、こう、
よかったね、
本屋さんに並ぶ状態になって、うん、でこの作家さんもこれが2冊目だったんですけど、うん、このあともう1個書いて3作書いたきりで、うん、もうしばらく執筆がなかった作家さんなんですけど、うん、ここで改めて注目されると、その受賞の言葉でもやっぱり改めてその作品に取り込んでいこうっていうことをおっしゃっていたので、うんうん、まあ、本当に埋もれた方の発掘になるなっていう、改めて才能が世に出たらすごくいい、ね、いいきっかけになる本じゃないかなと思ってます。
いい賞ですね。
そうですね、
私そう、はい、これこそ、うん、知りたい、なんか、うん、売れそうな本はもうほっといても売れそうだし、うんうん、いいから、なんか、うん、そう、書店員さんが選んだ、うん、発掘本は、うん、そう、知らんかった、チェックしよう。
そうそう、でこれをやっぱ、うん、掘り出した書店員さんも、うん、自分はすごい好きだったから自分お店で並べてたくさん売りたかったんだけど、うん、もう本が在庫がなくって、はい、注文取り寄せもできないっていう状態だったので、う
ん、
もう
も
うこの賞を、そうなんですよ、この賞を取るしかないってなって、かなり熱烈に PR されたみたいな。
作家の方もあれだね、はい、まあ、そんなに売れもしなかったかみたいなのがちょっとあって、
は
い、
そうなんだよね、
それでもう2冊か3冊でもうちょっと嫌になっちゃってたのかもしれないよね、だって、もしかしたら。
そうですね、はい、この方デビューは乱歩賞だったので、
ね、や
っぱ注目を浴びて、はい、デビューされてるんですけど、うん、まあ、本当にでもクオリティは高いんで、ぜひ読んでみていただきたいなと思います。
質とさ、はい、売れるさ数はイコールじゃないですよね。
そうですね、必ずしも一致しないので、うん、はい、はい、で、次がですね、うん、翻訳大賞というのがあります。
ういう、
はい、本屋大賞の中の翻訳書の部門ですね、うん、でこれは、通常の本屋大賞と同じく、その前の年1年間に出た翻訳小説の中から選ぶというもので、うん、今回は、カササギ殺人事件、
カササギ、
はい、というミステリー小説が選ばれています、はいはい、著者がアンソニー・ホロビッツさんで、うん、上下巻で2冊に分かれてるんですけど、うん、これがまたすごい凝った面白いミステリーで、上巻最初読み始めると、うん、ある女性編集者の独白から始まります、はい、で、自分が仕事として、うん、カササギ殺人事件っていう小説の本を、うんうん、編集することになったと、
はい、
でその生原稿届いたのを読み始めたんだけど、うん、これのせいで私の人生は大きく変わることになったっていうところから始まるんですね、うんうん、
はいはい、
でそこからその編集者が持ってる原稿、はい、カササギ殺人事件という本が、うん、本の内容が始まるんですね、うん、こんな本だったんですっていう。だからこの上巻の扉があるんですけど、うん、この中で女性編集者がカササギ事件を読み始めると、
うんうんうん、
そのカササギ殺人事件の扉が出てくるんですね。
あ、なるほど。
でそこに、うん、でこの人はこのカササギ殺人事件を読んでいくわけですけど、うんはい、その劇中のカササギ殺人事件だけで上巻が終わります。
わー、面白
い。、はい、なるほど。なのでこの上巻はカササギ殺人事件という、
あ、読みて、
この小説の中の本、うんうん、本の中の本だけで一冊あって、はい、それはまあすごい古典的なミステリーで、うん、クリスティを意識したような、かなり、
うん、
これだけでも面白いんですね、はい、で、はい、このあと下巻に行くとですね、はい、その原稿を読んでた人のところに戻ってくるんですよ、
うん、戻ってくる、
はい、でその人が読み終えて、うん、なんかめっちゃ怒ってるっていうところから始まるんですね、
はい、
これどういうことなのって言ってて、うんうん、で今度はその外側をめぐる、謎解きっていうのが始まっていって、はい、彼女がこれからどんな目に遭っていって、はい、序章で言ってたような自分の人生が変わっちゃったっていうことになるのかっていうのを、今度外側の謎を解いていくと。でこれがまた下巻はその外側の話なんですけど、上巻のその劇中作の中身ともやっぱりうまい具合にリンクしていっていて、
賢いな、
すごい、もう
賢い人が書いたな、
ね、いや本当そうですよね、こんな構成を思いついたからってそうそう本当にできないんじゃないかっていう。
そう
な
んだよね、劇中の中の話って大体しっかり書かないですよね。
いや、そうですよね、
都合よく飛ばしたりすること多いけど、
まあ、あっても 2,3 ページだもんな、
う
ん、
がっつり書いたすごいな。
それはそれですクオリティもすごく高くて成立してるっていうことなんですね。
なんて方が訳したんですかそれは。
あ、翻訳されたのは、山田蘭さんっていう方なんですけど、
でもそれは、はい、その翻訳だから翻訳した人もすごいっていう話にはなるわけ。そうじゃないの。あ、いや、それはどういうことなの。
そうですね、うん、でもやっぱりその翻訳した元の面白さももちろんありますけど、うん、やっぱり翻訳で、うん、その面白さをどう伝えていくかっていうのは、うん、もう一つそこにすごい技が必要なので、
うんうん、昔あの、はい、田中小見正さんっていう人がね、あ、はいはいはい、あのミステリーを訳すんだけど、うん、やっぱその人の面白いんだよね、うん、すごく、うん、なんかこう、ま、なんか、ま、ちょっと多分異訳なんだろうけども、うんうん、分かり俺なんかには分かりやすかった、はい、
ベレー帽をかぶって、
はいはいはいはい、
ね、うん、
田中さんはご自身のエッセイとかもすごい面白かったので、
うん
う
ん、はい、はい、すっとぼけたおじちゃんでね、おじいちゃんでね、はい、この2冊ですか、はい、今日は
もう一、はい、部もありますよね、はい、ノンフィクション本大賞、
はですね、はい、ノンフィクション本大賞ということで、うん、さっきあの超発掘本南極の話だったんですけど、うん、今回ノンフィクション本大賞、うん、北極についての本です、うん、
はい、
極夜行という本なんですけど、うん、極が北極の極、うん、夜は夜ですね、うん、で行が
この人番号来たよ、
番号来ましたか、
来たんじゃなかったっけ、違ったっけ、
確か角畑雄介さんという方の、
来たと思
うんだけどね、極夜っていうのが、うん、まあ、その北極圏とかだと、うん、4ヶ月ぐらい、うん、ずっと夜、うん、
日が昇らない、
はい、うん、っていうのがあって、うん、そこに、行ってみようという冒険談ですね、で、まあ、もともとの動機としてはその極夜の世界、うん、もうずっとその真の闇っていうのを経験すれば、うんうんうん、本物の太陽を見られるのではないかっていう文章があるんですけど、うん、やっぱり今こう日常的にいろんな太陽以外にもいろんな光がある中で、うん、もうそのワンいろんな光の中の1個っていうぐらいになっちゃってるけど、うん、もう本当の真っ暗闇を4ヶ月体験した後に見たら、うん、この世に生まれてきた時みたいな初めて光を見た時の感覚が味わえるんじゃないかっていうことで、
はい、うん、今年の2月に番組やっぱいらっしゃって
ですね、そう
でしょ、
はい、旅に出るという、で実際そのご自身のお子さんが生まれる、うん、赤ちゃんが生まれる描写っていうのも随所に挟まれていてですね、うん、あの単にその冒険自体もすごい面白いんですけど、うん、その初めての光を見るっていうことの、うん、意味だとか、うん、みたいなものも重ねて描かれていて、うん、まあ、これも本当に読み出したら止まらない感じのすごい面白い本です、うん、はい、
これ他の超発掘本とか翻訳大賞とか、はい、ノンフィクション本大賞が、はい、あの普段の大賞に選ばれるってことはあったりするんですか。
それはそれぞれノミネートが別になっているので、はい、そうですね、
対象にな
るわけから選ばれるわけではないので、はい、
ジャンルごとのっていうことですね。
そうですね、
でも面白い本がいっぱいあるんですね、
は
い、
そうなんですよ、なのでちょっと大賞以外にもぜひ注目していただきたいなと思ってご紹介しました、ね、はい、
ありがとうございました、はい、お時間来てしまいました、うん、月一レギュラーダビンチ編集長の関口康彦さんでした、
ありがとうございました。